三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、お相手の谷本美博です。こんばんは。今週のゲストは NPO 法人日本ヨーガ療法士協会コーチから日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士の門田千佐さんと西岡光代さんのお二人です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以前6月21日の国際ヨーガデーにちなみ、7月に五台山竹林寺で開催されたヨーガのイベントの告知に来てくださいましたよね。反響は西岡さんいかがでしたか？
7月の13日に高知市の竹林寺さんで行ったんですけど、
はい、
私は受付係だったんですが、満席だとキャンセル待ちの方もあったようで、で県外の方からも来られている方がいました。で私も意外だったんですけど、男性の方の参加が多くって、雨だったんです。ですごくそのなんていうんだろう、苔の匂い、なんかこう緑の香りがすごくして、うんうんうん、で帰っていく時もすごく癒されました、気持ちよかったですという声をいただいて、皆さん帰られてました。
竹林寺の素晴らしい庭園を背景にヨガを行ったわけで、はい、門田さんは先生だったんですか？
はい、私は午前中午後も講師としてやっていたので、そんな余裕もなくただ覚えてるのは、カエルがゲコゲコっと鳴いてまして、それも全てがこうBGM になってて、季節感が感じられるようなイベントでした。
参加者の皆さんは経験者、また初心者、様々だったんですか？
そうですね、初心者の方の方が多かったように思います。
そうですか、はい、ではもう簡単にどなたでもリラックスして参加できるイベントを心がけていらっしゃる、ね、はい、ということなんですよね、はい。では大反響だったという、はい、国際ヨーガデーにちなんでの、ヨーガのイベントでしたが、そして来月またその竹林寺でイベントが開催されるということです。門田さん、どのようなイベントなんでしょうか？
は
い、
今回は乳がん患者さんの支援プロジェクトとして、チャリティーヨーガで集まったお金と県内39社から協賛金をいただきまして、そのお金を合わせて乳がん患者さんが術後に必要なブレストケアブラを今年は150名様にプレゼントしようというイベントになってます。
はい、タイトルが
竹林寺チャリティーヨガ、
10月5日土曜日の開催ということです。開催の経緯なんですけれども、はい、どういうところからスタートしたんです？
もともとは私が乳がんの患者だったんですけども、はい、乳がん患者さんってすごい不安を抱えている方が多いんですね。で、不安を軽減するためにヨーガ療法という私たちが持ってる武器って言ってるんですけども、それがすごく軽減っていうのかな、QOL 生活の質を上げるのに役立つということで、医療センターのがん患者会とがんセンターソーレのがん患者会の方にボランティアで月1回行かせていただいてたんです。本来はそれだけでもよかったんですけども、来月10月がピンクリボン月間ということで、高知はなぜか高知城を照らすことしかしてなかったので、
ピンクに染まりますね、高知城が ね
何かできないかなと思ってたんです。県外はいろんなイベントがその月間にあるんですけども、高知はそういったイベントが全くなくって、ただお城がピンクになってるだけで、知らない方も結構いたりするんですね、うん、なんでピンクになってるのっていうこと、それも知っていただきたいなと思ってイベントをするようにしました。
はい、門田さんがおっしゃったように、10月はピンクリボン運動月間となっておりまして、ピンクリボン運動というのは乳がん啓発運動のことなんですよね。
そうですね。
では実際この竹林寺チャリティーヨガに関しては、は
い、初めてなんです。
あ、そうなんですか、はい、初めての試み、はいはい、
4月の9日にこのピンクリボン高知ヨガ実行委員会というのを立ち上げまして、そこから4人で話し合ってイベントを行うことになりました。
竹林寺チャリティーヨガの運営に携わっているのがピンクリボン高知ヨガ実行委員会、4名の方がいらっしゃる、
はい、
そのうちの今日はお二人が来ていただいたということなんですよね、はい、先ほど門田さんはご自身が 乳がん患者さんでいらっしゃったというお話が出ましたけれども、はいはい、少し詳しく伺ってもよろしいですか？
はい、大丈夫です。
もう何年目かになられるんですか？
治療始めて7年目になります。
その時はまさかっていう感じだったんです？
聞いた時はもう死ぬんだなと思って大げさなんですけども、自分のお葬式まで用意してました。
そうですか、はい、自覚症状があったんです？
なかったんです。たまたま市の検診で受けたところ封筒が届いてたんですね。で届いて開けるまで半年かかってるんです、その封筒。
西岡さん、それはもっと早くに開けてってね。
でもまさかってやっぱりね思うところがあって、なかなかねタイミングを逃す方も実際ね多いかなとも思います。
はい、まあ、でも7年ということで、はい、今も治療は？
まだ今治療してます。
あ、そうなんですね、はい、でもものすごくバイタリティがあってお元気ですよね。
元気になりました。
ヨーガとの出会いは？
ヨーガとの出会いはただかっこいいなっていうことから始まってます。
それは罹患する前からですか？
そうですね、もう15年ぐらい前にかっこいいヨガから入って、でもなんだかヨガをしたら心地がいいなっていう思いから、うんうん、なんでヨガをしたら気持ちが良くなるんだろうっていうのを先生に聞いたんですけども、誰も答えられなかったっていうことからその答えを探す旅が始まります。がんになる前までは本当本当のヨガというものを伝えきれてなかったんだなと思ってまして、なんちゃってヨガじゃないんですけども、実際病気になって病院のベッドの上で、まあ、呼吸法をしたりとか筋トレっていうんですか、まあ、ヨガをすることによってある程度心を保てたというか、治療が結構大変だったので、はい、
そういう経験もおありなので女性の皆さんにエールも送りたいということで。
そうですね、元気になれるっていうこと、生きてほしいっていう思いが一番強くって、うんうん、生きていれば何でもできるじゃないですか。とにかく生きてほしいっていう私が最終目的のみんなに伝えた思いはその生きてねっていう気持ちです。
そして西岡さんですけれども、実は西岡さんは、はい、もともとは看護師さんでいらっしゃって、はい、で現在はケアコミュニケーションという介護施設の取締役、だから施設を運営していらっしゃる立場でもあり、そしてインド中央政府公認ヨーガ療法士でもいらっしゃる。
もともとは介護施設の方に呼んでいただいて、
私が
教えてもらってそうなんですか。
お年寄りの方にするヨガではなくて、はい、スタッフ、会社のスタッフのためにストレスマネジメントとして呼んでいただいたことから始まってます。
あ、そうですか、はい、で西岡さんもヨガ療法士の資格を取ろうと。
はい、私は介護施設なのでやっぱり自分がヨガしてていいぞと、でもっと勉強したくなったんです。でヨガ療法士の資格を取ったんですけど、ヨガ療法士になってはまだ2年目だと思います。
そうなんですね、はい、いわばお弟子さんのような。
いやいや違います。ヨガっていうのが、ヨガ療法っていうのは使い勝手がすごく幅が広いので、うん、みんな生徒さんには何か自分がやりたい得意分野を決めればいいよっていうふうにいつも言ってるんですね。私はスポーツをやってるので、スポーツとそのがんに対して特化して勉強していこうと思ってるんですけども、西岡さんの場合は介護施設をやってるということで、介護施設で使える老人の方が元気になればいいっていうことだけを最初から言ってたので、うんうん、もうそれに特化して勉強されてると思います。
はいはい、
どうですか、お勉強してて感じるのは。
勉強して、そうですね、認知症に対する、ね、ヨガ療法っていうのを今勉強中なんですけど、実際そのヨガ療法によって認知症の改善ができるっていうエビデンスもあるんです。
まあ、証拠というか、
はい、そうなんです、はい、でそこを、ね、私もこう深くもっと勉強していきながら自分で実践していけれるように、うん、今こう皆さんにちょっとずつ伝えていってるような状態です。
うん、今回その今年の4月9日にピンクリボン高知ヨガ実行委員会を立ち上げて、はい、加藤田さんが、まあ、やろうじゃないかという発起人。
そうです、責任ではあるんですけれども、ね、実際は実際はもう本当にあの周りがあの協力してくださって、なんか私は何一つ自分でやってるような感じは持ってないですね。
でも声掛けはしたんですよね。
声掛けはあのしたんです。
ものすごいアピールでした。
やろうよって。
こういうのをやるんだけども、はい、あのよかったら。
そうで、あれよあれよという感じでこうあのぐいぐい引っ張られながらの活動です。う
ん、
はい、たまたまあの声をかけたあの方全員がやはり家族をがんで亡くされてたりとか、やはりがん患者さんのに関わる仕事についてたりということで、あ、やっぱりなんか気がつかないうちにそういう人に声をかけてたんだなという、一緒にやってくれるんじゃないかなと思う、うんうん、思う方に、
やはり石岡さんも声をかけてもらって、はい、協力したいなという思いが強かったですか。
ね、職業柄やっぱ看護師っていうこともあって、で少し私にもこうお手伝いできることがあるんじゃないかなっていうことは思ったので、うん、協力させてもらおうと思いました。
はい、
はい、
では具体的にどのようなことをなさるのか、はい、詳しく後半伺っていきます。はい。